そういう日ごとの糧が与えられる生活が皆さん40年続いた。一日たりとも日ごとの糧がストップしたことはなかった。日曜日はこの安息日は、土曜安息日はこれを休むことができるため、礼拝のために、神様はその前の日金曜日に2日分のパンをちゃんと与えられた。神様は本当に彼を養われた。彼は朝ごとに天下のマナを収穫しながら、神が確かに生きておられ、真実に私たちを顧みてくださることを経験したんです。さあ、8章の2節から少し読んでみます。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを導かれたその全ての道を覚えなければならない。この40年、荒野、この40年というのはね、イエス様が40日断食されたということですね。イエス様も荒野ですね。40年と荒野というのはこれは試みということの象徴なんです。40年は試みの年月なんですね。数字なんです。主がこの40年の間、荒野であなたに導かれて、導かれてその全ての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためで、それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先たちも知らなかったマナをもってあなたを養われた。はい、次に出てきます。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためだった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足が腫れなかった。あなたはまた人がその子を訓練するように、あなたの神主もあなたを訓練されることを心に留めなければならない。あなたの神主の命令を守り、その道に歩んで彼を恐れなければならない。それはあなたの神主があなたを良い地に導き入れられるからである。こういう文脈の中で、イエス様が印象されたお言葉が出てまいりましたね。これは一体どういうことなんでしょうか。40年、荒野の生活は本当に苦しい戦いです。不安です。厳しい生活です。楽ちんなことじゃありません。だけども、その荒野という試みの中で、時に植えることもあるかもしれませんけども、必ず神様は必要を備えてくださる。そのことを皆さん毎日毎日40年間教えられたんです。訓練されたんです。これが訓練なんです。荒野の訓練なんです。その結果彼らはどうだったか。植えることはなく必ず必要は備える。そして着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかったとあるじゃないですか。この荒野でそのすべて、衣食住、そのすべてを神様は豊かに養ってくださったというのが結論だった。これを身をもってこの民が知った。人はパンだけで生きるのではなくということが、日ごとのパンは大切です。神様は日ごとのパンをマナを与えて私たちを養ってくださるお方です。その確かな私たちを養いに預かっているんです。また預かっていくんです。だけど、大切なのはパンじゃない。パンを与えてくださるところの生ける神様だ。この神様に信頼して養われることだ。荒野に行く人生、人生もまた私たちの人生もまた荒野なんです。試みがあります。問題が起こってまいります。戦いがあります。特にどうなっていくんだろうかということもあるかもしれませんね。だけども、神様はこの神に信頼した人生、すべてを備え、その必要を神のしぼめに 満たし屋さんだ、生ける神様なんだということを体験していく、信頼して体験していく。神様、そのような人生を私たちにも導かれるわけであります。人はパンだけで生きるのではないと言われていることを私たちは正確に受け止めなきゃなりません。パンなどどうでもいい、植えてる人のことの構うことはそのことをイエスも言ってらっしゃらない。パンも大切、御言葉も大切、そんな言い方でもない。悪魔の誘惑の本質はパンを与えてくださる神への信頼、神様との関わりを抜きにしてパンだけを追い求める、自分を守るために、自分の生活を支えるために、自分の力でパンだけを獲得することへの誘いである。サタンはイエス様に言いましたね。あなたは神の子なら豊かに必要を与えてください。神様に、死なに、父にパンを祈り求めなさいじゃなくて、あなたは自分の力、お前神の子だろ、自分の力で自分でもって今自分を助けなさい、好きなように好きなだけ石をパンに変えて神の子の力を大きに発揮しなさい、こう言ってるんです。人間の幸せが神によって生かされ養われている事実を無視したところで、人間の力で成り立つかのように思わせるところに、この悪魔の試みの意図があるわけですよね。皆さん、それはまさに今日私たちの直面している誘惑でもないでしょうか。私たちは富が人間の不幸を解決する、人間は物質的な豊かさによって幸せになるという幻想というもの、そのものに惑わされてきたわけで、今でもそうですよ。クリスチャンでもね、やっぱりね、ちゃんと自分で自分のことを準備してから、それから信仰しましょうという、自分の家庭のために、自分の力の限りで一生懸命目の前のさまざまな準備をしてから、余裕ができましたら神信心しましょうという、もうそういう世界でしょ。クリスチャンも神様神様なんてのは、そうこの厳しい世の中で言っておられません。自分で自分のことを何とかしなきゃいけないし、家族もありますし、またお互い支え合って生きておりますから、人間関係大切にしですね、やはりいろんな人との付き合いの中でいつも助けられるような関係づくりをしながら、そういうことができてから神様を礼拝しましょうという誘惑は今もありますよ。私たちが求め突き進んできた現代文明は、より一層もっとさらに物の豊かさを生み出すことを至上目的としてきたと言ってもいいかと思いますね。だけどもその結果はどうだったでしょうか。この夏は本当に暑かった。めちゃくちゃ暑かった。もうどうしていいかわからないくらい暑かった。もうどうしてもね、クーラー使わざるを得なかったですね。熱中症にならないようにですね。もうクーラー使おう。決めてですね。昼間でもクーラー使いました。この夏の異常気象について、テレビやいろんなこと言っていましたけどもね。専門家の誰もがですね、やっぱり根本的には、世界的な二酸化炭素排出量によるというところの地球温暖化というね、聞いたことあるでしょう。やっぱりそれが原因ですよ、根本的には。天気図をこうだこうだからこうなんだと説明してくれますけど、やっぱり根底には地球がだんだんだんだん暖かくなってきて、変化してきて、大変なところまで来ているということで、私たちは今お隣の中国が驚くべき経済成長を遂げ、なりふり構わずと申しますか、私たちはお隣の国の中国の人のやり方を見てよくわかるんですけども、もう物が全て必死ですね。その結果、悲惨なあの大気汚染、水の汚染などの環境を破壊を起こし、汚職、社会秩序の混乱、人種の荒廃、家庭の問題のような深刻なレベルにあるということですね。中国で、伝道していらっしゃる先生からも、そういう年の中、労働者の中で使われていらっしゃる先生がそういうことを言ってますね。